次に常任委員会での審査の概要です。常任委員会の審査概要。今定例会に上程された議案は所管の常任委員会に付託して審査を行いました。その概要は次の通りです。総務経済常任委員会、議案4件を審査し、すべて原案通り可決すべきものと決定しました。主な質疑。議案第80号、平塚市市税条例の一部を改正する条例。問い、条例を改正して個人市民税の税率を引き上げるが、法律では条例による税率の引き上げを地方自治体の自主的な判断に任せている。この点をどのように認識しているか。答え、今回の改正は地方税の臨時特例に関する法律に基づき、本市が標準税率で定めている税率を引き上げるものである。基本的に国の標準税率を市税の税率として使うことが決まっているが、特別な理由があれば減額も可能である。問い、地方交付税に影響があるから税率を上げる必要があるということだが、どのような影響が出るのか。答え、地方交付税は増税分の税収があったものとして減額して交付されるため、市の財政に大きな影響が危惧される。議案第95号、平成24年度平塚市一般会計補正予算。問い、視聴者の電気料金の契約単価の値上げに伴い、増額補正が必要となった背景について伺う。答え、当初予算は、PPS 事業者の電気料金などをもとに計上したが、震災後に東京電力が供給する電力量に余裕がなくなったことから、PPS 事業者が供給できる電力量が少なくなっている。このため、PPS 事業者が設定する電力の単価が上がり、前年度契約単価よりも 20% ほど増額した金額で、契約する結果となった。中、PPS、パワープロデューサー&サプライヤー。事業者とは、特定規模電気事業者、東京電力などの一般電気事業者以外で、大口需要家に対し電力供給を行う事業者。環境公正常任委員会。議案13件を審査し、すべて原案通り可決すべきものと決定しました。また、請願1件を審査し、不採択とすべきものと決定しました。主な質疑。議案第93号、指定管理者の指定について、大野小学校区放課後児童クラブ。問い、指定管理者が公募になったことで、保護者会が運営している放課後児童クラブへの影響が出るのではないか。答え、運営する保護者会の負担を軽減するため、短期長期の両面で対策を考えていきたい。議案第95号、平成24年度平塚市一般会計補正予算。問い、太陽光発電システムの設置の助成金について、今回補正することになった経緯を伺う。答え、昨年度と同等の予算を計上していたが、11月末に申請件数が当初予定していた450件に達し、現在はキャンセル待ちの状況であるため、新たに100件分の助成金を増額補正したものである。都市建設常任委員会、議案10件を審査し、すべて原案通り可決すべきものと決定しました。主な質疑。議案第77号、平塚市屋外 報告物条例。問い、市が積極的に町の景観を守っていくという趣旨だが、今後違反広告は積極的に撤去していくのか。答え、効果が目に見えてわかるような取り組みを進めて良好な景観につなげていく。具体的にはパトロールを重点的に実施したい。議案第83号、平塚市下水道条例の一部を改正する条例。問い、雨水管の規格は時間雨量51ミリを基準に考えるということだが、これは全国で共通なのか。答え、全国共通ではなく、雨が多く降る九州地方などでは少し大きな数値を基準としている。問い、今回の改正は、地域主権一括法を受けて、自治体の状況で独自に下水道の基準を定められることが趣旨だと思うが、今までの下水道法施行例の構造上の基準と全く同じなのはなぜか。答え、必要な事項は政令の基準で満たされていると判断した。下水道は細かいところまで構造計算されており、基本的に実規格のものを使っているので、本市独自の基準を設けても対応する製品がない。統一された下水道用の管を使っているので、独自性を出すのは難しい。議案第95号、平成24年度平塚市一般会計補正予算。問い、旗の中井インター平塚アクセス道路整備促進事業について、この時期に市町村広域行政助成事業助成金を受けることになった経緯を伺う。答え、秦野市、中井町、本市の3市町で平成21年7月から検討会議を設置し、道路の必要性やルートの検討を行ってきた。平成23年度末に財団法人神奈川県市町村振興協会から平成24年度の市町村広域行政助成事業の紹介があったので、秦野市中井町と早急に調整して、今年7月に交付申請し、8月に交付決定となった。教育民政常任委員会。議案4件を審査し、すべて原案通り可決すべきものと決定しました。また、請願2件を審査し、いずれも趣旨採択とすべきものと決定しました。主な質疑。議案第92号、指定管理者の指定について、平塚市声援。問い、指定管理候補者の選定評価において、この管理者の管理運営費に関する項目の評価が低いのはなぜか。答え、この管理者はこれまで5年間継続して業務を行っており、その間に大幅に運営経費を削減している。これ以上の削減は難しいため、評価点数は伸びなかったが、今後も施設の指定管理者と連携をとって、運営コストの削減をさらに進めていきたい。